聖書専属の主増田ことぼく先生のおなちでございます。
寒さの中にも春の訪れをそこかしこに感じています。ご一緒に礼拝を捧げることのできる恵みに心から感謝をいたします。御言葉の糧に養われてこの週の歩みをご一緒に始めまた進んでいきたいと願っております。足を洗うという表現を私たちも使うことがあります。日本の文化の中では、足を洗うと言いますと何かこう悪いことというか悪しき道から脱して、正しい道へというんでしょうか、そちらの方へ行くというときに、過去から足を洗うとか、そういう言い方で使われてまいりました。で、これは実を言うと仏教から出てきた表現のようです。それは修行僧がですね、裸足で実は修行で歩いて回って、そしてこうお寺に戻ってくる。裸足で歩いているわけですから、泥だらけになるわけですね。でそうするとその泥をこう洗い落として、でそしてこう、家の中に入っていく。でそれはこう俗世間の中にあるさまざまな事柄を洗い落とす。でそして、仏行に入るというふうなところから悪い行いをやめるという意味で用いられるようになったそうです。その意味が転じて現代ではその技が悪いかろうと、あるいは正業というかよかろうと、職業を転職する場合などにも、前の業界から足を洗ったというふうな、そういう使い方をされる場合もあるかと思います。聖書が伝えている専属の姿はこれと大きく異なっています。足を洗うというのがある意味でこう汚れを落とす、汚れを落とすというところは共通しているのですけれど、足は自分では洗わない、いや自分では洗えない、それが私たちだ、自分で足を洗ってそして変わっていくということが一番難しい、それが私たちだ、そこから出発しているのが聖書です。日本では一般的に私は足を洗って今日からはこういう新しい人間になる、自分の意思でそう言われますけれども、聖書はそう言わないんです。私たちは自分で足は洗えない、自分で足は洗わない、足は洗ってもらうもの、そして洗ってもらうことによって誰に足を洗ってもらったのか、その関係が関わりということがそこから生じていく、そのことに生きるのが信仰というものだ、聖書はそう伝えています。ヨハネによる福音書を続けて分かち合ってきました。主イエスはマルタとマリア、ラザロのその兄弟姉妹の家から出て、今度は一番身近に活動してきた弟子たちとエルサレムに行っています。もう今囲もうとしているのは最後の食卓です。時は杉越祭の前でした。杉越祭といいますのはユダヤの祭りの中で最も大切な祭りでした。それはイスラエルの民がエジプトの地で奴隷とされていた、その奴隷とされていたところから脱出して、その脱出する前夜、自分の家の鴨居に子羊の血を塗っていたところだけが神の怒りは通り過ぎて守られた、そうでなかったところはその家の遺子が殺されていった、そういうところから杉越というのは解放と救いの印としてユダヤの町の中でエルサレムでは最も大きな大切なイスラエルの信仰のもといとして記憶されてきたんです。 その祭りが今まさに行われようとしている、そういう前夜です。もうエルサレムはどこの国でもそうでしょう、年の最も大きなお祭りの前ですからごった返しています。そのごった返している家の一室の中にイエスと12人の弟子たちは腰掛けている。これから最後の食卓を囲もうとしています。もちろん弟子たちはこれが最後の食卓になるなどということは全く知りませんけれども、イエスには期するものがあった。聖書をどうぞご覧ください。13章、イエスはこの世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟りと書いてある。自分の時、これは先週も申し上げました、決定的な時なんです。自分の命の終わりです。終わりであると同時に神様のところに移される時、そして神様の救いの技が行われていく、そういう時です。その時がもう来ようとしている。マリアに香油を塗られて足を拭われ、イエス自身のその最後の時へ向かっていく自分自身のその思いというものも固まってきているでしょう。その中で最後の食卓を囲んでいます。食卓ってとても大切なんです。この食事というのはそこから命が始まるということの印でもありましたし、最も大切な交わりの場でもあったからです。そしてこの食事の場で13章1節、世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれたと書いてある。この世にいる弟子たちを愛してこの上なく愛し抜かれた。口語訳聖書ではこの弟子たちというところが世にいるご自分の者たちとなっていました。世にいるご自分の者たちというのは必ずしも弟子たちだけではなくて、もしかするとイエスには従っていっていない、いやむしろ受け入れてない、そういう人々のことも含んでいる。ヨハネによる福音書1章にはそう記されていたのです。言葉は自分の民のところへ来たが民は受け入れなかった。この時の自分の民というのと同じ言葉です。受け入れてない人もいる、そうかもしれないけれども、イエスは愛し抜かれた。13章から17章では愛ということが強調されています。実はこの13章から17章では愛という言葉が31回も出てくるんです水曜日の聖書研究祈祷会の時、聖書を読む時にポイントの一つは、同じ言葉が繰り返されたらそこがポイントっていうことなんですよって言ってお話をいたします。ヨハネによる福音書13章から17章、愛ということが最も大きなテーマ、主題なのです。それは残ることなく示された最後までという意味でもありますし、最も強くという意味でもあります。耐えることのない最も大きな愛がそこにはあった。極みまでの愛、道を極めた者の愛と。しかし人はそういう愛というものに慣れていない。慣れていないと言いますか、世の中にそのような愛があるということを信じることができない。いえ、私たちは愛ということを知っていると思っていると思います。それは小学生であろうと中高生であろうと、バレンタインデーにチョコレートをあげることが愛の印と思っている人たちもいるかもしれません。愛というものを私たちは十分に知っていると思っている。多くの場合、感情、あの人が好きというようなことから始まって、そこに信頼が芽生えたり、お互いを求めるというようなこともある。いろいろな感情があります。しかしその感情は変化していくという場合もある。またある場合にはギブアンドテイクというのでしょうか、何かを 自分も相手に与えることによって相手からも自分が受け取る、そのことによって愛すること愛されることが成り立っていると感じている場合もあるかもしれません。期待に応えれば愛してもらえる、そう感じている子どもたちもたくさんいます。期待に応えている間は愛してくれる、でもそうでなくなったらその不安は子どもだけではなく誰でも抱えています。自分が何かをなせばその報酬として返ってくるようなものが愛だと私たちは考えている部分があるかもしれない。けれども聖書が伝えている愛というのは無条件というよりむしろ受け入れず傷つけるようなものであるにもかかわらず許し続ける、そこに神の愛があると伝えているのです。そして愛は見えないけれども見える形を取る。十二人の弟子たちと共に食卓についているときにイエスは立ち上がり上着を脱いで、そして手ぬぐいを腰にかけました。私ここを聖書を読むときにいつも思うんですけれども、たらいに水を汲んでって書いてあるんですね。たらい、どうしてもこうたらいって言われると私は金のこうたらいを思い浮かべてですね、ああ、ああいうたらいが、いやでもイエスの時代にあったたらいってどんなものなのかなと思ってこういろいろ想像する。でたらいに水を汲んで、そして一人一人のこう足をそのたらいのところでこう洗って、そして手ぬぐいで一回一回それを拭われた。私はこの教会に参ります前におりました前任地の教会でシュロの真実といいます最後の、受難週の礼拝をですね、子どもと大人が一緒に劇をいたしました。受難劇をいたしました。でその受難劇の中にこのイエスが弟子たちの足を洗うシーンというのがあった。十二弟子に選ばれた人たちは中には、いやちょっと私皆さんと共通のたらいで足を洗っていただくとこう持ち物がありましてそれは避けたいと思いますみたいな方もいらっしゃるんですけど、選ばれた方々は裸足でこう衣をつけてですね、壇上に上がってイエス役の人に一人一人こう足を洗ってもらう。いい経験です。足を洗ってもらうってこういうことなんだねおっしゃいます。実際に足を洗って、カトリック教会では木曜日、先祖木曜日に実際に教会の中で12人の人たちの足を洗うっていう儀式が行われます。そのようにしてイエスは一人一人の足を洗っていかれました。足を洗うという作業はこの当時ではしもべのする奴隷のする作業でした。その家の主人が帰ってくると奴隷のしもべがやってきて、そしてその泥やいろいろなものでまみれて汚れている足を洗う。もちろん全ての家に奴隷やそういうしもべの人たちがいたわけではありませんから、そうすると家の中にいる女性たちや子どもたちがその役割を担っていたかもしれません。でもいずれにしても使えるものがするそういう仕草技でした。それはこの先どのようなことが起ころうとも私はあなたを受け入れ許しあなたとの関わりは断たれることがない、そういう印なのです。弟子の中にはこれからイエスをユダヤの指導者に引き渡していくユダもいます。そしてペトロもイエスを知らないと言ってここから去っていくんです。イエスが足を洗う一人一人というのはそういう一人です。そこにはユダもペテロも他の弟子たちもいました。逃げ去るということにおいてイエスを捨てていくということにおいて変わりがない、そういう一人一人ね。でもそれに先んじてイエスは足を洗い続ける。それはまた私たちの姿だと思うのです。よくイスカリオテのユダは裏切り者だと 言われます。イエスを裏切った者、13日の金曜日不吉だって言われますね。金曜日に13人で食卓を囲むのは裏切り者が出るからだと言われる。イエスを売り渡した裏切り者の象徴とその名前はずっと記憶されてきました。けれども聖書を読んでいて私の心に働きかけてくるのは、ユダは誰よりも愛という限界を持った私たち自身の姿だということです。ユダはイエスに期待していました。ヨハネによる福音書によると、この弟子たちの集団の中でユダはお金を預かっていたんです。会計です。やりくりをしていた、おそらく合理的で先の見える人物だったと思います。おそらく最もそういう意味ではイエスの弟子の中で頼りになった人かもしれない。そういうユダはイエスに期待していました。この社会を変えてくれる、自分たちもその一翼を担うものだ、そう信じてついてきた。けれどもここに来てだんだん旗色が悪くなってきたんです。むしろ今は追われている身です。期待したことが裏切られていく、ユダ自身が誰よりも深い失望を抱えていたかもしれません。しかしそれは私たち一人一人が経験することではありませんか。果たして誰が自分にギブしてくれない相手、答えてくれない、むしろ傷つける、そういう相手を愛し続けることができるんでしょうか。そのことにおいて私たちは弱さを抱え、失敗をし、裏切り、そしてそのことにおいて大きなつまずきを経験してきたその一人であるということを私は自覚せざるを得ない。ユダはそういう愛という言葉の限界を持った私たちの姿だと思うのです。イエスは弟子たちを、そして私たちを愛されました。この上なくというのは最後までという意味でもあります。最後までということは死ぬまでということだけではなくて、私たちがこの地上で死んだその後もその関わりが続いていく、そのようにして私たちを愛し続ける、極限までということだと思います。しかしそのような愛を示されたペトロはそれに慣れてなかったんです。ここは本当に私はその気持ちが表れているところだなと思います。6節、シモンペトロのところに来るとペトロは、主よ、あなたが私の足を洗ってくださるのですか。まあある意味で一見遠慮してるんですね。いや、とんでもございません、主と崇めるあなたが私の足を洗ってくださるのですか。とんでもない、洗うのでしたら私がいたします。でもそこでイエスは、私のしていることは今あなたには分かるまいが後で分かるようになる、私の足を決して洗わないでくださいと言ったペテロに対してイエスは、あなたの足を洗わないなら私とあなたは何の関係もないんだと言われた。足というのは、足を洗うというのは一番見せたくないところということなんです。誰にも誰にも見せることのない自分の持っている闇の部分、恥じる部分、隠しておきたいところ、汚れているところ、そういうところを私と関わるのでなければあなたは何の関わりもない。イエスの前に汚れた足を出すというのはそういうことです。ですからここで謙遜して遠慮して言っているのかもしれないペテロは、あなたに足を洗ってもらう必要はない、私は自分で洗えると、そう言っているのとあなたは同じだよと言われた。足は自分では洗えない、自分の汚れや自分の弱さや裏切りは自分で拭えない、 あなたの足を出しなさい。イエスはペテロに、そして私たちにそう言っておられるのではないでしょうか。それは差し出されているイエスの愛の手を私たちはただつかめばよい、足を洗っていただくために足を差し出せばよい、そこに神に対する信頼があると言われているのだと思います。教皇フランシスコが日本を訪れられたということがとても大きなニュースになりましたし、また私たちの社会にとっても大きなインパクトになったことを皆様も記憶していらっしゃると思います。このフランシスコという方は本当にいろいろな意味で大きな象徴的なことをなさる方なんですね。歴代の教皇はこの専属式というのを行うんですけれども、ローマ市内の大聖堂で12人の司祭の足を洗うということを毎年専属目標にやっておられたそうです。けれどもこのフランシスコはローマの大聖堂ではなくて刑務所、あるいは移民の方や高齢者の施設に出向いていって、そしてその一人一人を12人招いて、その人たちの足を洗い、その足に口づけするという、そういう技を行っています。ある時には決してそれはキリスト者だけではありませんでした。12人の中、しかももともとは12人は男性しかいなかったからといって男性だけの集団だったそうですけれども、フランシスコ教皇になってから男性8人と女性4人、その中にはイスラム教徒、コプト教徒、ヒンズー教徒の人々も含まれている、そういう人々に足を洗ってひざまずいて、そしてその足に口づけをするっていう、そういう行為を教皇は行っておられる。で、これは私たちの社会における一つの大きな表れだと思います。宗教関わりなく、あるいは自分が持っているさまざまなそういう属性に関わりなく、神様に招かれ足を洗っていただくということが、私たちのような社会においてはどれだけ大きに必要なことかということがそこには示されているのだと思います。歴史的にはカトリック教会の中には、特に日本の社会の中では非常に大きな出来事が起こってきました。カトリックの中で例えば九州の五島列島に非常に大きな迫害の歴史が起こっていました。前田万葉とおっしゃるカトリックの枢機卿と釈徹宗とおっしゃる僧侶の方の対談を文書にしたものをいただきました。この前田万葉さんとおっしゃるカトリックの枢機卿の方は五島列島のご出身です。そしてこの方がおっしゃっているんですけれども、毎晩家族でお祈りをして毎朝必ず教会へ行くんだそうです。でその毎朝っていうのもちょっと私の感覚と違ってまして、5時過ぎなんですね。朝5時から毎朝その五島列島のお御堂に行って、親にさあ教会ぞ、ミサに行けとやられると、なんで行かんばいかんって言ってですね、まあそりゃそうだと思います。その中高生とかそういう時にね、5時に起きてお店に行けって言われた。でもそういう中で育ってきた。でもその五島列島では非常に大きな凄まじい迫害が起こった場所でもありました。この前田万葉司教、枢機卿のところでは父方の曽祖父、つまり家族ぐるみでキリスト者でいらっしゃるわけですけれども、家族9人で久賀島の牢に入れられて、五島崩れと呼ばれるひどい迫害を受けたのだそうです。どういう状況か思い浮かべるのが難しいんですけれども、200人が6坪の牢に押し込められる、入るんでしょうかそんなに人が。そういう中で 密書地獄の中で人々は立つことも難しい中でどんどん死んでいく。水攻め、火攻め、ご親族の42人がその時に亡くなったそうです。一方、母方の曽祖父は同じように五島にいらっしゃる野崎島というところにいらしたそうですけれども、平戸の牢に入れられた。その時に嘘でもいいからキリシタンを辞めると言ってくれと間に入った人たちに言われたんですね。明日は命に関わる攻め句をすると言われたその夜、皆で話し合って、ここは嘘でもいいからって言って言われてるんだからやめると言って返してもらおうということになったんだそうです。命は助かった。でもその後深くそのことを悔やんで、償いの気持ちで野崎島に野州天主堂という教会を建てたんだそうです。迫害にあった方々は言われるんですね。私たちのように生き残っているものは何らかの形で生きる選択をした人間で、本当に立派な人は皆死んでいるんです。でもそのところで思うんです。ここに立った天主堂教会というのは、死んでいった人も生き残った人も皆等しくイエスに足を洗われた一人一人だということです。生きて残った人たちもそこでは本当に厳しい選択を迫られて生き残ることを選んでいった。生きて残ったからその信仰が伝えられたんだ。耐えなかったんです。でもその間ずっと自分たちの中には、私たちはイエスを捨てたという傷が残り続けた。でもその傷はイエスが足を洗ってくださっている、今日も私の足を洗ってくださっているということのゆえに、その教会というのが命を与えられ立ってきた。私は教会というのはそういうものだと思います。私たちが立派だったから、私たちが足を洗われてきたからなんです。私たちの教会では専属という形で足を洗う儀式は行っておりませんけれども、聖餐式をいつも行います。イエス・キリストが私たちの足を今日も洗っていてくださる。自分では足を洗うことができない、愛においてつまずき断念し、さまざまな失敗を犯している私たちけれども、今日もイエスは私たちに近づいて、あなたのその足を出しなさいと言ってくださる。その許しの中に私たちは今朝も生かされていますし、またこの教会がその証しとして立っているのではないでしょうか。専属の主は私たちの主として今日も私たちを招き、また許し、その御手を広げ続けてくださっていると思います。私たちの社会の中でも、私たち一人一人の人生においても、神様の愛が私たちのうちに広がっているということを信じることのできない私たちがいますけれども、その足を洗っていただくという温かさと神の愛に触れたときに、本当に私たちは自分では正しい人間になることや立派な行いということができないかもしれないけれど、許された一人として今日も生きていこう、神様の愛をいただいたものとして生きていこう、そういう一週間でありたい、あらせていただきたい。そしてイエスが言われたように、あなた方も足を洗い合いなさい、その御言葉に従って歩ませていただきたいと思います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、私たち一人一人の人生の最も深く、最も闇に閉ざされたところにあなたがいてくださること、あなたの十字架が立てられていることを感謝いたします。今までさまざまな形で人を裏切り、自分を裏切り、 受け入れることのできないさまざまな現実を抱えています。けれども私たちは日曜日の朝、あなたに呼びかけられ、またあなたに愛されているものとして新たな命を始めることができる。そして私たちは自分を責めたり、自分が自分を断罪するのではなくて、あなたに委ねるものとして生きています。この社会の中にあって、私たちの礼拝を祝福してください。そのような関わりの中で足を洗い合う私たちの関わりを、あなたが祝福してくださっているように表していくことができますよう導いてください。立場の違い、あるいは思想、宗教、民族、さまざまな違いを超えてあなたが足を洗ってくださった、その現実を今私たちも表すものとしてここから使わせてください。信じえない、愛することのできない一人一人、私たちですけれども、あなたに愛されたものとしてここから使わせてください。感謝と願いを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。